このオン・ザ・ウェイ・ジャーナルは、我々は今どんな社会を生き抜いているのか、我々が暮らす日本はどうあるべきなのか、そしてあなたにとって今一番大事なものは何なのか、こんなテーマについて田原総一郎さん、神保哲夫さん、工藤靖さん、上杉隆さんら各界の賢人が登場、思い思いに今を、そしてこれからを語ってまいります。そしてオン・ザ・ウェイ・ジャーナルのトップバッターが私、梶原茂です。今起こりつつあるニュースやトレンドの真ん中にいる話題の人物に私がお話を伺ってまいります。そこにはきっと人知れず困難や苦悩もあったはず、その方の人生の向こう側にきっとネクストワンが見えてきます。それがあなたのより良い暮らしのヒントになるかもしれませんね。さて、前置きが長くなりました。第1回のお客様はスポーツジャーナリスト増田明美さん。増田さんといえばマラソンの解説者としておなじみですが、マラソンランナーとして日本最高記録12回、世界最高記録2回も更新した日本女子マラソン界のパイオニアでございます。あの増田明美さん、私が増田明美さんという名前から思い出すのは、何といってもあの1984年ロスオリンピックです。女子マラソンが公式競技に取り入れられましたロサンゼルスオリンピックに出場して、16キロでリタイアした増田明美さん、あの険しい表情、そして世間の冷たい声、私も多分なんだ根性ないななんて言ってたはずです。そんな増田明美さん、まずは最近のマラソンブームについて語っていただきましょう。いや、それにしても増田さんね、はい、あのこの今スタジオのある向こう側が皇居でしょ、
はい、
ものすごいですよ。みんな走ってて
今そう大変ですよね。
はい、増田さんが中学校の頃にみかん畑をまあ走ったり通学で走ったりとか、それがまあ、才能として開花して中学で陸上を始めた頃、世の中の人はそんな走ってました？
いや、今ほど走っていないですね。皇居だって、あ、その頃ってなんかこうあの生活習慣病を気にするようなおじさまたちがゆっくり走っていたぐらいだったんですよね。
ああ、もうある種リハビリぐらいな走りですね。あの人体悪いから走ってんだ、
うんうんうん、
そんな感じですよ ね。
ね、それが今や本当に土曜日曜はもちろんですけども、皇居ってあの水曜日の日って残業が
ないですよ。ノー残業デーなんだ。
そうなんですよ。その日には本当に溢れてしまって大変で、
はあ、俺水曜日はあそこで走ってないんだ。番組ね、その日曜日の朝終わった後みんなでスタッフで走ってたんですよ、約4年間。
4年間もですか、じゃあちょうど東京マラソンのスタートと同じぐらい。
そうなんです。だからもうブームがうわーって一気に来るあたりで、もう本当桜が綺麗な時期なんてのは、もう桜見がてら走る連中がいっぱいいて、で観光バスがバッカンバッカン来てなんだかもう京都の車とか大阪の車とかなんかその辺止まってて走ってましたね。
梶原さんは4年ほど前からって、あの何をきっかけに走り始めたんですか？
僕はね、やっぱりその番組が9時に終わると、
朝の9時になって
軽いまあ打ち合わせやって、で9時半ぐらいからじゃみんな走ろうじゃないかと、せっかく目の前皇居ですからね。
確かにね。
でスタジオから見えるわけですよ、走ってるのが。朝6時からの番組なのに朝6時走ってる人いるんですよ見ながらね、面白そうだなと。で考えてみたら、昔何度か走っては挫折し走っては挫折しっての繰り返したんで、もうこれは毎週日曜日必ずここで走ると。でここで走るためにはいきなり皇居で毎回走るだけだときついぞと、竹橋の坂があるぞと。
あ、そうですね、あそこ結構アップダウンがきついですよね、
だからあの地元でもね、
まあ週に2日ぐらいは走っといて、まあ一応本番は皇居でって、ここはもう私にとって本番の場所なんですよね、ってな感じで、走るようになりましたね。
でもいいですね、そういうふうにご自分が思ってもスタッフの皆さんが一緒にね、お仲間として走るっていうのは継続できたんじゃないですか。
そうですね、ただ僕思ったんですけどね、これ増田さんにも伺いたいと思ったんですが、最近その皆さん激しく真剣に走りすぎてるんじゃないかなって。
確かに私もたまに皇居行きますけど、ペースが早いですね。
早いしね、なんかみんなが半分プロみたいな意識でね、着てるもんから何から、もうシューズからね、まああそこは晴れ舞台だからそうなんですか。
確かに皇居ってなんかどこからか見られてる感っていうんですかね、車に乗ってる人も見てますし、高いビルの上からも見てますから、ちょっとこう背筋が伸びるようなね、一つのこう小さな舞台になってるところが確かにありますね。
そうですか、その日のためにだから女性は最近なんかあのなんですかね、パンツの上にスカートっぽいもんこうつけたりね。
あれランスカって言うんです
よ。ランスカって言うんでしたね。いやだから本当そのためにね、その方々が使用するために、昔はあの銭湯で着替えたりするね、 OL さんたち、
そう近くにありますね、
ありますよね、このやつ、そこが有名になったりしましたけども、今度はそのランナーのためのシャワールームも結構いっぱいできて、実はこの局もその営業したりしてね。
確か地下にありましたよね。
あります。
いや、いろんなスポーツメーカーも、あのどんどんどんどんこうロッカールームなどを作り始めてますし、環境がとってもいいですね。だけどね、今ね、あのおっしゃったようにペースが速くなってきてるのでね、ちょっとね、今はマナーのことをね、千代田区の方からいろいろランナーに対して指摘があるんですよ。
どんなんですか。
あのね、ランナーの人ってやはりこうペースが上がってくると周りが見えなくなってしまうらしくって、で歩いていらっしゃる方々のところをね、ちょっとすいませんとかって言ってこう自分のスペースを作っていったりですとか、急ぎすぎてしまうので、なんかこうわがままになってしまってるらしいんですね。だからその辺をあのもう少しね、ちゃんとマナーをよくしなければここを走らせてあげませんよみたいな。
あ、危ない、
ね、そうなんですよ。
危険ですね、それね。あの危険っていうのはそのあの本当に危ないってことと、それからマラソンそのものが皇居で楽しめなくなる可能性さえあると。
そうなんですよ、
マナーが悪くなるとね。
だって皇居ってそういうね、観光バスでも来られるように、あそこをゆっくりとお花見しながら歩いたりですとかね、
お年寄りの方もいらっしゃるし、スケッチしてる方もいらっしゃるんですよ ね、写真撮ったりしてる方も、それにぶつかってくようじゃね、
梶原さんぐらいにゆっくりペースだったら大丈夫だ。
別にゆっくり走ろうと思ってゆっくり走ってるんじゃないんですけども、だいたい目処はですね、あそこだいたい5キロですよね。
はい、1周5キロですね。
1周ね、を30分という感じで。
あ、ちょうどいいペースですね。
それでもね、結構なもんですけど、皆様方はなんかひどい人は15分ぐらいで走ってる人もいたりして。
それは早すぎですよ。そういう人がきっと、そうなんですよ、もう自分の道ってこう焦りすぎてしまうんじゃないでしょうかね。
あそこはね、皇居は僕はそういうライセンスを出すべきだと思うんですよ。
あ、ライセンス、
もう30分以上で走る人はもうやめてくださいと。ね、あまりすごい人はプロみたいな人はダメ、もう半分素人みたいな人は楽しむために走るところですと。スピード制限、
あ、それはいいですね。
ね、こうやってあの車のスピード制限みたいに、こう時速何キロ以下とかね、でスピード違反は取り締まると。
それいいですね、
ぐらいにしてくんないとね、ほんとどんどんこのブームが加熱してくると、そういう弊害も出てきますね。
そう思います。ただね、東京ってね、皇居ぐらいしかないんですよね、あの信号がなくって。で一人で走ってもタイムを取れるっていうようなことでね、あの、まあ、そういうあの公園などを探せばあるんでしょうけども、やっぱりこうね、皇居に行くと一つの聖地になっているので、っていう ね、なんかそういうのありますよね。
ありますね。まあ、あの全国からそれぞれその地域地域の、まあ、走り自慢が来て、晴れ舞台として走る。そうするとなんか自分と同じレベル、ちょっと自分よりすごいレベルがいると意識するんでしょうね。マークして、あいつには負けないぞってんでついてったりね。
そうなんですよ。
面白い戦いが、お互い声を交わし合うわけでもないんだけれども、なかなか面白い光景が展開されてますが、増田さんは走るんですか。
私も今夜だいたい1時間ぐらい。
あら、 毎日
毎日ほぼ毎日で、まあ、出張から帰ってきて相当遅くならない限りは、夫と一緒に10時か10だいたい10時過ぎぐらいから、
はあ、それだってオリンピック選手ですからね。
いやいやいや、
夫はついてこられるんですか。
それがね、私は結婚する前まではだいたい夜のジョギングでも1キロを5分ぐらいのペースで一人で走っていたんですよ、はいはい、それがね、夫と肩並べて走るようになってからは1キロが梶原さんと同じように6分とか7分に変わっていったんです、はい、そしたらどんどん太り始めました。
やっぱりあれですか、スロー、なんですか、スロージョグがいいとか、あんまり速く走らない方がダイエットにいいとか言いますけど、嘘ですか、あれは。
やっぱりね、ある程度、まあ私思うんですけど、1キロ5分とか5分半ぐらいが、一番脂肪はこう上手に燃えていくような。
そうなんですか。夫に合わせたら、
夫に合わせたらどんどんそれで、そうなんです。で、今現場のこの競技者を取材に行きますとね、選手ってみんな細いんですよ。
そうでしょうね、今の現役の選手なんて体脂肪率なんかもう
10% 前後ですもんね。
ね
え、ですからね、監督さんたちにね、マスだって言ってもらえなくて、私が伺うと、おい豚だ、よく来たな豚だって、なんかひどいんですよ。
あのラジオを聞く皆さんね、誤解されないようにしてください。目の前の増田さんは実に引き締まった一般的に言えばですよ、スリムな、非常にこうコントロールしてる素敵な女性ですが、 それを体を見て、何、今のそのお体を見て豚だっていう世界なんですか。
そうなんです。そのぐらいね、やはりね、こう引き締まってますので、私が行くとやっぱり自分でも細い選手たちの中にいると太ったなってね、もう明日からダイエット始めようっていう気持ちになります。そうなんですよ。
じゃあ、現役の頃と、
はい、
今と、
はい、
体重どのくらい違うんですか。
ちょうど10キロ増えました。
痩せてたんですね。
まあ、現役の頃はね、38キロですとか39キロぐらいを維持してましたので。
うわ、
そ
うですか。
そうなんですよ、
ま、走る量も、まあ、スピードも もちろんですが違ったんでしょう。
はい、現役の時には1日に少なくとも30キロぐらいで、多い日には本練習で40キロ走を行って、朝練習でも10キロぐらい走ってましたから、もう50キロぐらいは多い時には走ってましたね。
はで、増田さんが本格的にマラソンを始めた頃は、まだ日本では女子がマラソンを走るっていうのはあまり常識ではなかった頃ですか。
まあね、私の前の先輩では佐々木七重さん、
はい、
ですとかね、あと郷満美智子さんというね、
はいはい、
有名な選手が、私がまだマラソン走る前ですけども、ボストンマラソンですとかね、はい、海外のマラソンで優勝したりはされていたんですよ。ですけども、まだこう日本の中で の国際大会っていうのがまだそんなに多くなかったので、それほどその目立った感じではなかったんですよね。
じゃあその中学の時に、増田明美っていう才能を中学校の先生や、それから地域の方が駅伝なんかの走りっぷりを見て評価してくれた頃、増田さんの中には将来そのオリンピックにマラソンで出ようっていう意識はまだなかった、
全然なかったですね。なんかオリンピックっていうこともなんか現実味がなくって、全然この私とは違う世界の方々でね、ああい こう舞台っていうものが近くなかったんですね。
だってそもそも1980年のロサンゼルスオリンピックから公式競技として女子マラソンが、
そうなんですよ、
その前ですもんね、ずっとね。
で、私ね、ちょうどいい時代にいましてね、だから私が高校3年生で女子の長距離種目の日本記録をどんどん破ったのが82年なんですよ。
高校生の頃だ。
でね、日本記録破ったと、で恩師の滝田先生に、はい、2年後に84年のロサンゼルスオリンピックでは、女子のマラソンがオリンピックの正式種目になるよって
高校生に
言われて、でそれで初めて、オリンピックって。でそれまで私の頭の中には日本記録を作るっていう目標はあったんですけども、はい、オリンピックってっていうのがなかったものですから、初めてそういうことを言われてオリンピックが近くなりました。
うわ、
そうね。
でもオリンピックに向けて、その 女子は高校生で伸び盛りですよね、多分。
そうなんですね。
それで2年後でしょ、グッドタイミングですね。
グッドタイミングなんですね。ですからね、私もオリンピックがなければ、まあ、高校時代にね記録も塗り替えたし、もともと小学校の教員になりたいって夢がありましたから、はい、そこでまた別の道を歩んだと思うんですけども、たまたまそういう時代の中にいましたんで、いやもうこれはチャレンジしないことはないよねってことで、
ということでそのモチベーションもどんどん上がってく、でオリンピックが見えてきた、ってんでどんどん記録更新して、要するに記録更新ってことは常に日本のトップランナーにも高校生でなっちゃったわけですよね。
もうそうなんです。あの時には本当になんかもう黄金時代で、私は天才少女ってこうマスコミに書かれていて、本当に天才なんじゃないかなって思うぐらい、順調に陸上の方では
順調でしたね。その頃はやっぱり増田明美さんは天狗になってたんですか。
ああ高飛車でした本当になんか自分中心に地球が回ってるってね、まさに私自分のことでしたね。この監督に対しても、いいメニューを作ってもらえるのは当たり前、それから強くなり始めたらスポーツメーカーの方からシューズとかが定期的に送られてくるんです、であまりにも送ってもらえるんでシューズを洗わなくなったりね。
そう
だから今思うと、あんなんじゃダメだったな人間として。
やっぱその今の優しいこのなんとも言えない、もうね穏やかな増田明美ではなく、おごり高ぶったちょっと鼻持ちならない天才少女、
本当客観的に見るとそうでした。
そうですか、今自分が当時の自分を見ると嫌なやつ、
一番嫌なやつだなと思うのはライバルに対してなんですよ。私高校時代に先生の宅に下宿しましてね、襖を一枚部屋出た隣の部屋に同じ種目のライバルがいたんです。陽子さんって言うんですけどね、で試合が近づくと相手が練習で出している記録が気になるんですね。で1週間後の2試合があるのに私の方が悪いって思うと、もう彼女をこの1週間で太らせようって思いましてね、で食事も奥様が作ってくれてましたんで一緒に食べるんですけども、彼女が見てない隙を狙って、彼女のこのお茶碗に、ご飯茶碗にご飯をぎゅうぎゅう詰めにこう2000半分ぐらいこうね盛り付けて、
悪い子や
それ、太れとかね、こう唱えながら押し詰めたりして、
いわばまあ戦友のようなもの で、
ね、
本来だったら仲良し小良しなのに、ライバルってのは熾烈なもんですね。そういうね、
本当ですね、気にしすぎてたのかもしれないですね。
その時は友情みたいなものあんまり感じもしなかった。
いや全然ですよ、もうあまりおしゃべりもしなかったんですね。気になって気になって、もうねライバルを気にしだしてしまうと自分が見えなくなりますね。自分がもう日本一になりたいって思って先生のお宅に下宿しましたけど、もう日本一よりも陽子に差をつけたい、でよく後から私宗兄弟とも合宿させていただいたんですけど、宗さんからよく言われたのは、増田は気持ちは強くないって、お前が強いのは負けん気だけだって、だから私ねもうその言葉ぴったりだったなって、本当にもうね彼女に勝ちたい勝ちたいって思って、でもそれが一緒に下宿した中で、この負けたくないと思いながら秘密練習などもこうしましたので、
忍者みたいだな。
だからやっぱり彼女に感謝してますよね。
そうですね、結果陽子さんもなんとか叩きのめそうという思いが、練習につながり、そして成果につながっていったと。陽子さんなければ今のマスターでなかった
の
か
な。私もないし、陽子さんも高校3年生の時に陸上の日本選手権大会で 1500m のチャンピオンになってますから。
そうですか、
2人が良かったんです。
その後の陽子さんとの関係修復はどうなさったんですか。
もうその後はねいいお友達で、今でも彼女は2人の子供のお母さんですけども、私が子育て中のお母さんたちの前でちょっと今日お話しなきゃいけないのって言って電話をすると、明美こういうこと喋った方がいいよ、もう遠いゴールじゃなくって近くにゴールをいっぱい作るのなんてね、いい話をいっぱい提供してくれて、大の親友なんです。
今は大の親友。その当時その、茶碗にぎゅうぎゅう米を詰めて、そういうふうに相手を太らそうという そういうことは全部白状したんですか？
あ、もう彼女はですから穏やかでのんびりしてましたから知らなかったらしいんですよ。で
私が知らないでなんかわかんないけどお米の量多くなったような気もしなくもないなと思いながらガバガバ振ってた。
そうなんです。それで私が結構そういうことを書いたりもしてたんですよね、はいはいはい、でそれを見て、うん、あそうだったの
って。そうだった。今頃気がついて。
でもねやっぱり戦友だから仲良くなれるんですよね。
そうですね。
終わった後に
終わった後にね戦いが終わって、
もうねあの時代に一緒にこう頑張ったっていうね、何とも言えない、
それはいいお話ですね。なんかよく女性にはなかなか友情というようなものがね育たないなんてなことを言いますけれども、そういうライバル同士が戦いの場を離れて本当の友情を築くと、
うん、はい、
いい話じゃないですか、
ないですかそういうの。梶原さんやっぱりこう気になる方
ないな。それほど熾烈な戦いの場面にいなかったってことなのかも分かんないですね。
いや実それだけ実力が
ない
こう群を抜いちゃってる人っていうのは多分ねこう独走ができるんだと思うんですよ。
増田明美さんはもうそういうことで群を抜いて、そのまさに成田高校の時ですかね、オリンピック2年後あるぞっていう2年後に向けて、はい、これずっと順調だったんですか？
それがね、マラソンの練習始めたらね良くないんですよ。あれマラソンってね距離が長くて2時間以上自分に向き合ってるじゃないですか、はいはい、だから試されちゃいますねこの自分の全てを。
あの当時高校生であと2年後にマラソンがフルマラソンが女子があるぞ公式競技でって言われた頃は、例えば1万メートルとかそういうのやってたんですか？
1万メートルもやってました、
はい、
で1万メートルぐらいまではもうどんどん自分の記録をまた更新していくことができたんですけども、フルマラソンの練習をやり始めたら、初マラソンは日本記録を作ってよかったんですね。
初マラソンが何年生？
これがまた卒業するもう間近で高校3年生でしたね。
高校3年生で初マラソン。
で期待されて、でオリンピックが2年後にあったので、川崎製鉄に入りましてね、
はい、
それでまた2回目のマラソンを83年に大阪国際女子マラソン、
83年ってことは要するに84年の前ですね。
1年前ですね。
ロサンゼルスオリンピックの前の年、
に出場したんですね。
出た。
で相当期待されました。
さらも報道もすごかったでしょ、もうカメラも全部マスター組に向かってるわけですよね、でその時もまだ鼻高々ですね。
そうでしたね、
宇宙天の女ですね、
もう本当にね、差し入れしてくれるのが当たり前とかね、マッサージしてくれるのが当たり前みたいな感じだったんですね。
杉放置さん、スポニッチさんは後にして
そこまでしなく
ないです。サンスポさんちょっとどうかなみたいな、そんな感じの。
いやいや私ねだからね小心者なんで、見かけはいい子でいるんですよ。
あそうですか。
お時代お疲れ様でしたとかね
心の中が弱であった
心の中がちょっとね、自分中心的なところがありまして、ところがねその83年の2回目のマラソンで 14.7 キロで倒れたんですね。それはね今だから言えるんですけれども、マスコミには一過性の脳貧血って発表したんですけども、
今でもなんかそんな風に
思ってんです
けど、
だけど本当のところはね、病院の診断では栄養失調って言われましてね、
だって増田明美さんのこの風を切るっていうね、この小説、3巻にわたってますけれども、その中学時代を中心としたまず最初を見ると、食べることがほとんどですからね。
そうなんです。
もう大食い女、
そう、
おばあちゃんの教えが面白いですね。おばあちゃんかお母さんの教えが、バイキングに行ったら高いものから食べるんだよっていう風に言われるんですね。だからお前はなんで肉ばっか食ってるんだって、
そうそう竜田揚げ大好きで、ね、
バランスよく食べろって言うんだけど、いや高いものから食べろというこれは家訓なのですのような、そういうことですよね。 そのぐらいに食べる人が、その成田高校で間もなくオリンピックが来るって頃に、栄養失調っていうことは食べなかったんですか？
これはだから私の中でちょっとオリンピックに対して意識が過剰になってしまって、いろんな面でこうプレッシャーを自分に与えてしまっていて、でねまた記録もあれなんですね、ちょっと体重が少なくなると記録が良くなったんですよ。でそれで食べないことがちょっと行き過ぎてしまいまして、
本当に食べなかったんですか？
普通の女性並みでした。1日の朝昼晩で1800とか1900キロカロリー だったんですけども、
それはマラソンランナーにしちゃう
少ないですね。
マラソンランナーってあんなに痩せてるのに結構食べてるんですか？
マラソンランナーは3500キロカロリーとか4000キロカロリーぐらい
結構食べるんですね。
今の選手たちは野口みずきさんにしても、まあ高橋尚子さん、キューちゃんなんかは本当によく食べてました。
大食いなんだ。
大食いです、基本的には。でそうしないとこの疲労の回復も早くないですしね、筋肉も、ね、ついていかないんですけど、私当時は今ほど栄養学などもこの学んでなかったですし、浸透もしていなかったので、食べなかったんですよ。
そうですか、じゃあ栄養失調で倒れたんですか。
でね、暗くなってしまってそれで倒れたんですね、でそういう診断を受けたんですけど、なんか私がその時倒れたことをそうは思ってくれてない人も多いみたいで、引退してからよく言われました、あのこの道路にうずくまってる私を覚えてくださってる人が、あなたさって都合が悪くなったらすぐ倒れちゃったでしょう、でだから私そういうふうにも思われていたのかな。
それはそうでした。
それは
あのね
ショックでしたけれども。
そうですか。で、あのそうするとその、選考対象にはならなかったんですか、そのオリンピックに出る出ないっていうこと
で。それがあれなんですね、84年のロサンゼルスオリンピックは、84年1月の大阪国際は選考対象になりました、1年前だったから。だから良かったんです、逆に1年前に失敗しちゃったので、でもうダメかと思ったんですね、ところがその後に恩師の滝田さんがやっぱり大きな心を持たれた方だったんですね、当時は違う実業団の選手と合宿なんてありえなかったんですけども、倒れた後に増田って、じゃあマラソンのプロにマラソンを教えてもらおうっていうことで、旭化成の総兄弟と一緒に合宿をやらせていただけるようになって、
でそれ全然違うんですか、やっぱり。
全然もうそれから食べることも練習のうちだって。
あ、そういう基礎の基礎まで、こういうことなんだったの、もう目から鱗の。
本当にそうでしたね。
はい、よかったですね、チャンスですね。
チャンスですね。で総兄弟と、あとはお亡くなりになりましたけども、あの広島監督がまた穏やかな方で、本当素晴らしい環境の中で楽しく走るって楽しいんだって。
じゃあオリンピックを本当に間近にしていい環境がふわっとこうやってきたんですね。
やってきました。もうそれまでは私 42.195 キロの練習するときにも、はい1キロ、はい2キロってこう常に記録を取りながら1キロごと走っていたんですけども、総さんたちから教えてもらったのは、そうではなくて景色を数えて走るんだよって。
いい言葉だな。
もう海が見えてきた、あ今度はそこに黄色い素敵な建物がある、 あっちはモニュメント、景色をね、数えながら、もう心ウキウキさせながら走ったらすぐ終わっちゃうよなんて言われて、
いやその言葉、あの、私は本当にもうどうにもなんない市民ランナーの一人ですが、とってもいい言葉ですね。
本当参考になりました。
いやだって僕らレベルだってね、時計見ちゃったりなんかしたり、あと何キロとかはもうねそれ嫌なんですよ。もうここに来るとだいたい2キロ地点とかね、5キロとかね、なんだよまだあと5キロかよとかね、時間とか距離を考えると、もう嫌な、うつうつとしてくるんですよ。
わかります。
おっしゃるように建物だとか、あ森が見えてきた、あ今度は森の向こうにとか、あこう石様がこうなったとか、満月がこう今あそこに入ろうとしてるとか、あちょっと満月の見え方の違うあそこに行ってみようとか、
素敵、
そういう風に走るといいんですね。
そうなんです、おっしゃる通り で、 そ, うでそれを教えていただいたんですよ。でもやっぱり素敵ですね、聞いてても情緒的ですね、表現が。
満月素敵、
お月様とか ね影なんかも違いますものね、こういうゆとりを持って ね、だからね、私これって人生にも言えるなって、今もねその言葉ってすごく好きで、ね、なんかこうあの良い結果を残そうと思って、でこう前ばっかり見てもじゃなくて、こういろんな余裕を持ってね走り続けるっていうことを総さんと広島監督教えてくれたのかなって思うんですけど、それからマラソンが楽に練習でも40キロ走45キロ走って踏めるようになりました。
そういうもんなんですね、距離を意識しなくなったら距離を走れるようになったっていう、面白いもんですね。
面白い。
でその総さんたち広島監督との出会いがあって、さあいよいよ本番が来るわけですよね。まあいよいよ本番ったら、それは 松田君さんの中でもあったろうし、それから全日本国民、うんうん、全員の期待が集まるわけですよね。
そうなんです。ですからその倒れた翌年の大阪でちゃんと切符を取ることができましてね。
取りました。
取りましてね。それで次はオリンピック、は
い、オリンピックですよ。
なんだんですね。
1984年ロサンゼルスオリンピック、
はい、
もうメダルの計算を各メディアはやるわけですよね。
メディアってあれどうしてやるんですか
ね。
あれ本番の前から必ずメダルの数って出てきますよね。
いやらしいですね。メダル予想なんて、ね、それぞれフリップ書いてください。
そうそうそう、
書いてパンって出してね、マラソンで増田は一応金ですねみたいな、こうなっちゃうわけですよね。あれは言われた方はどういう気分なんですか。
いや多分ね、見てないと思います皆さん。
あ、そうですか。
やっぱり嫌なんですよ。だから勝手に期待されるのが、
だから勝手に期待ですよね。
だから多分ね、こうスルーしているか、あまりそういう情報のものは目にしてないと思いますね。
増田さんはどうでした。
いや私はだからね、オリンピックの前が調子があまり良くなかったので、はい、だからあんまり見てなかったです。
そうですか。
で後から両親がこの新聞などをね、こう皆さんのね、書いてくださったのを束ねてあるの見せてもらったんですけども、あ、見なくてよかったって、思いましたもん。
いやもうめちゃくちゃですよね。僕当時のね、でまあオリンピックになるわけですよね、はい、期待が高まって、1984年のロサンゼルスオリンピックの本番、もう日本期待の星増田明美、もう一番脂が乗ってる、これはいけるぞ、ところが結果16キロでという、あれはなんかわかんないけど、いろんな言われ方しましたでしょ。
あ、そうそう、それもね、見てるものと見てないものがあるんですけど、やっぱり言われてましたか。
言われてましたね。
言われてましたか。よかった、あんまり見なくて。もう、いや、そうだと思いますね。
なんかね、記者に対してそもそもその前あたりからこう不愛想な感じとかね、ふてぶてしいのか、あ、不愛想なのか、それからなんかやる気があるのかないのか、どうなんだよみたいな、
あ、そういうこと、
そういう感じですよね。で、そんな中ね、なんかへっちゃらだみたいな感じだったくせして16キロでリタイアかよと、なんだこの根性なし。
そうか、やっぱりそうだ
った。あ、そうかですね。
確かに根性はなかったんですよ。というか、いや、あのね、なんというのかしらね、私は多分オリンピックの前って、当時はそういう言葉がなかったんですけども、完全に病気で適応障害、今で出てきましたよ ね。そこに順応されてなくて、
はいはいはい、
パニックになってるって、はい、で期待ばかりされてるのは分かったんですけども、こうオリンピックを迎えるような人の気持ちではなかったんですね。
ああ、そうですか。適応障害ってのは今ね、一つ気分障害の一つで、よくうつ状態になったりとか、様々な症状が出てきますね、実は大変な病気なんですけども、診断名を当てるとすれば、
そうだと思います。
DSM-4 で言えば多分気分障害のうちの適応障害と、えらいこったですね。心の病にかかってたってことです ね。
やっぱり期待が大きいのに、当時はロサンゼルスが暑いからということで、やたら暑さ対策の練習でニューカレドニアですとか宮古島で、
笑っちゃいけない、
そうなんですよ、暑い、一番暑い中で大事な練習をしたんですね。
よくないでしょそれ
で。ね、調子がどんどん悪くなっていってしまって、
負荷かけるためにもう灼熱地獄に叩き込めて、そこで走らせるんですか。
そうなんです。で、当時一番期待されていた瀬古利彦さんも暑い中でやりすぎてしまって、
はいはい、
オリンピックの2週間ぐらい前からですか、血尿が止まらなくなったっていう状態でスタートラインに立ってるんですね。でも瀬古さんは今言うんですね、でも俺は完走した、お前は途中でやめたって、ここで差をつけられちゃうんですけれども、でもね、私二十歳っていう年齢も若かったこともあるんですね、で体調は良くない、だけども壮行会などに行くと頑張れ頑張れって応援されるって、で一番大きな壮行会などすっぽかしちゃったんですよ。
だ、そういう情報も報道されるでしょ、そうするとなんかその人格的に、
そうなんですね、
増田明美ってのは問題があると、
問題があるって、
生意気で、気まぐれで、っ ていうようなあの報道なんですよ。
そう思いますよ。
それが16キロでね、なんかやめちゃったみたいなね、おい俺たちの期待はどうなってんだと。
そうね、最悪ですよね。
責任果たしてくれよっていう、
今思っても最悪ですもん本当に。
僕全然責めてないんですけど、
いいんですいいんです。だけどね、私本当にそういう状況の中で、で自分に余裕がないのでマスコミに対してもちゃんと答えなかったと思いますし、また自分に余裕がないから途中から自分可愛くてこんな風になったのは私のせいじゃないって、先生が悪いんだって先生のせいにしだして、レース本番前に、先生とも口聞かなかったんですよ。だからもう私はもう本当に変な自分で、それはもうね良くなかったですね。でレースが始まっても、最初だけ飛び出して、なんとかなるかもしれないと思ったんですけども、どんどんね、あの集団に追い越されていった時には、これは私がイメージしてたオリンピックじゃないって、いいことのイメージしかなかったわけですから、それで、あ、こんな惨めな姿でゴールまで走るなんて考えられないってい こう気持ちに押されて、でとうとう16キロで途中棄権ですので。
そうだったんですか。じゃあその16キロの間ってそんなことがわーっと頭の中で動いてるわけですか。
まあ、あの時は本当にねかっこ悪いかっこ悪いでしたもん。
こんなんで私はこんな惨めな、これ多分映されてる、日本中にテレビで映ってる、なんでこんな状況で私が次々抜かれる様子を撮られ続けなきゃいけないんだ、
う
ん、
そうそう自分中心でしたから。
腹が立ってもう来たし、
ええ、
でも切れちゃったみたいな感じですかね。
あの切れてしまったのはね、同じ日本代表で出場した佐々木奈々江さん、はい、もうロサンゼルスオリンピックは2人だけだったんですね、代表はあの時代は、で七井さんに抜かれちゃったんですよ、
はい、
9キロ地点ぐらいだったかな。で本当はね七井さんが私を抜いてってくれたら調子が私は良くないわけですから、あとは七井さんお願いねって今だったら思えますよね、はい、だけどね七井さんに抜かれたことがショックだったんです。それでああもうやめてしまえって思っちゃった幼さがあったんですよね当時は。
いやその解説で聞く増田明美さんのトーンとはまるで違うキャラクターを今聞いてます ね。
私も話しながら恥ずかしいと思うのは、今ってそのあのバンクーバーオリンピックの浅田真央さんにしても、今20歳ですか、はいね、当時は19歳、でまた石川遼君、
はい
ね、10代じゃないですか。であれだけこう自分というものがしっかりしていて、で人格も素晴らしくてコメントも素晴らしいじゃないですか、はい、で私今までああいう若い人が出てくる前までは、まあ、当時の私はオリンピックの時に20歳だったから、まあ、仕方がないかなってね、ちょっとね思ってたんですよ、幼いから、
はいはい、まあ、
でもね今のね若いその頑張ってる世界の舞台で頑張ってる人たちが、
宮里藍なんかも含めて、
宮里藍さんも、皆さん素晴らしいでしょ、
はい、
そうすると余計恥ずかしくなっちゃいますね。
あそうか。でももしかしたらね、あのメディア対応とか、あのそういう時の振る舞い、は増田明美さんが一つの反面教師になってた可能性はありますね。
かもね。
ああいう風にしたからボコボコに言われて、あれ日本帰ってくのきつかったでしょ
う。ああもう帰ってきたくなかったですね。
ねえ。
だってちょうどその時にスイスのアンデルセンさんという選手が
もう最後の最後もう本当にもうヨロヨロしながら、
覚えてますか。
ああ覚えてる覚えてる。あれをすぐもうみんな激勝しましたね。素晴らしい。もうあんなにもうメロメロなんだけども、最後の最後もうボロボロになりながら入ってくるんですよスタジアムにね。
それを私は救護室で見てたんですよ。あのこう危険した後に運ばれていろんなチェックを受けて、ベッドの上に寝転びながらモニターを見ていて、ショックで、ああもう帰れないと思ったんです日本に。
比較されますもんね。片やアンデルセンはあんなに最後までね、別にもうダメだのにちゃんと最後まで走ったじゃないかと、増田君なんだよ16キロで
余計ね
余計
言われちゃうので、もうあれはちょっと苦しかったですね。
そういうふうに多分あの当時、教訓として話したやついると思いますね
多分
人間はきちんと最後まで、頑張って努力しなければいけません。 そのいい例がロサンゼルスオリンピックで見られましたなんてね。
梶原さん話してないです
か。僕は話してませんよ。
優しいですもん。
いやいや、やってたかな、言ってないんですよ、そんなことは。まあでもそれはあり得ましたね。
ねえ、辛かった。
それ
だから、
でもそういう辛いさを、でもずっとロサンゼルスにいるわけにもいかず、外国にいるわけにもいかず、やっぱり日本に戻ってきて気を取り直せたのはいつですか。
ああ、しばらくかかりましたね。私あの後はまあ、それも自意識過剰なんですけども、なんか会う人みんなが私のことを指さしてるって、はい、ほらね、あの子危険しちゃっ て、もうその目が嫌で、はい、雰囲気が、はい、で2月間ぐらい会社の寮に閉じこもったんですよ。でね、でも元気になったのはね、その時にいろんな方からお手紙をいただきましてね、はい、千葉の実家に何通か来て、10通20通たまると母親が送ってくれたんです寮に。でそれを読んでるうちに、なんだろうね、あの時間が一番人の人生に向き合えた時間で、ご年配の方がお手紙くださる方が多くて、あのはがき一枚に一言、明るさ求めて暗さ見ずって書いてくださった方もいらっしゃいましたしね。
明るさ求めて暗さ見ず、
あれはスッと入りましたね。あと長い手紙の中でも、あの自分自身の人生も会社を経営していて、まあ、いろんなことがあったんだよっていうことを長く書いてくださったり、だからすごく他の世界が見えた時間だったんですね。
そうですか。
あれは良かったかなと思いますね。
まあ、いわばその3ヶ月間閉じこもり引きこもったわけですよね。でも閉じこもったり引きこもったりすることには実は意味があるんですよね。
あ、そうなんですね。
あったんですね。
あったんですね。
その間にいろいろ、まあ、サポートしてくれる人たちもいた。いろいろ、まあ、いろんなこと言う人もいるけども、みんながみんな言ってるわけじゃない。お手紙ではそういう、
お手紙が嬉しかったんです。だから皆さんが私のこと白い目で見てるかと思ったんですけど、だって非国民とかって言われましたから、直にね。
そう
だ。だけどそうじゃなくって、こういうようにマラソンも長いけども人生の方がよっぽど長いよって言われながら、こういうことをご自分のことをこんな風に言ってくださるんだって、その優しさがとても嬉しかったですね。
いやー、そっか。なんかなんで増田明美さんの解説がこんなに選手にも優しいし、聞いている我々にとっても心地よいっていうのは、そういうことがあったからですね。
まあ、ありがとうございます。そんな風に言っていただけると。
いやー、僕増田明美さんのオリンピックやそれから、まあ、その他の大会の、なんでこんなにあったかいんだろう、なんでこんなに、声そのもの、声の音声の中に温かみがふわっと溢れてるんだろうっていうのは、すごく不思議でならなかったんですね。人はどうしてそんな、いや、あったかい声が出るんだろうと思ってたんですが、その向こうには本当にどん底があったっていうことです ね、
ですかね。
どん底の引きこもりの3ヶ月っていう、
あの時期は本当にあの年齢にしては辛すぎましたね。
辛すぎます ね。
今はほらいろんな経験してるから、ずぶとくなってますし、こう抵抗力もね、40過ぎればつくでしょう。やっぱりあの経験のなさの中でのあの経験はちょっと答えましたね。
でもよく耐えましたね、そのお手紙が、まあ、そのあったとはいえね、その後でも気を取り直して、で再び走り始めましたでしょ、
はい、
そこまで回復するってのはやっぱりこれは波の人間だったらそうですと普通にね、知らんぷりしてまた別の人生歩むんですけども、もう一回マラソンにチャレンジ、
そうなんですよ、また走りたくなっちゃってね。
走りたくなったんですか。
そうなんです。でもね、私本当にこうトラブルメーカーって言われてましたんで、相談する人がいなくてね、当時はそのマスコミにもそういうふうに書かれて、で当時の日本陸上競技連盟にいらっしゃった小影照司さんという方、この前お亡くなりになってしまったんですけど、もう大変な恩師で、その方に相談したんです。そしたら小影さんが私に手を差し伸べてくださって、もう日本にいなくていいよって、また動くと騒がれるから、海を渡ってね、アメリカに行って、アメリカでプロのコーチに練習を見てもらいなさいって、そういう道を作ってくださって、で私オレゴン大学に通いながら、授業の前後にブラジル人のコーチに練習を見てもらいましてね、 でチームメイトもアメリカ人とブラジル人で、でね、中にはロサンゼルスオリンピックの800メートルで金メダルを取った選手、いやメアリー・デッカーさんといって、アメリカの記録、長距離の記録を持っている方もチームメイトにいらっしゃって、でその2年間がねすごくいい時間だったんですね。
それは大変にも、あそうか、もう場を変えるってことも本当に苦しくなった時にはもうその居住する場所を変えるとか環境もガラッと変えた。
そうなんです、
これが良かったんですね。
で自分ではできないんですけども、こうそういう手を差し伸べてくださった方がいらっしゃったっていうのが、私はもう一生感謝して、
ね、
もう悲しかった。この前は本当にお亡くなりになってしまいましたけれども、
被告人といってそれこそ石を投げられるような中で、そういう恩師に道を作っていただき、で本当に走る気になって、もうそんなもう雑音はどうでもいいやぐらいなことになれたんですか。
これがまたね、雑音が入ってこなくなりましたね、アメリカに行っちゃったら、でそれでもう英語を学ばなきゃっていうことで、チームメイトにどういうふうにしたらこう受け入れてもらえるかっていうことの毎日でしたから、なんかこうもう精一杯、もう人として精一杯生きなきゃいけなかったんですね。競技者としてじゃなくて、
もうぐじゅぐじゅなことで悩んでる暇がないわけですね。
そうなんですよ。で それでなんとなくこう変わっていけました、自分自身が。
そうですか。まあ本当に普通の人の人生の、まあ、何百倍も二十歳の女の子が、まあ、苦労を経験しちゃったわけですよね。でそこにまあいろいろ救いの手も差し伸べられ、人生観もガラッと変わり、で今度全く違った気持ちで走ることができ、で引退されるわけですよね。で引退後はどうされようと思ったんですか。
引退後はね、何も考えてなかったんですね、漠然としていて。でもね、これだけまあいろいろと失敗したりもしているので、いろんな経験しているので、現場の監督とかね、まあ、コーチ、アシスタントコーチぐらいの話はあるかなぐらいに思ってたんですよ。
はいはい、そりゃそうでしょう。
そうなんです。ところがね、私ね、何にも終わった後にそういうことを言ってくださる方がいらっしゃらなくって、
あら、
でね、あれって、じゃあ現場で教えられなかったら何ができるんだろうって思ったんですね。でね、まあ、でも書くことは好きだったので、今までのその減量しすぎて倒れてしまったことなどね、失敗談なんていうのは後輩たちに書いて伝えることもできるからっていうことで、スポーツライターの道を最初選んだんですよ。
そうでしたね。マスターケミスポーツライターっていう時にちょっと僕は意外な感じがしましたよ。スポーツライターになったんだっていう。
そうなんですね。
でもそれの中身がやっぱり評価されていくわけですよね。
そうね、原稿よりもね、そのエッセイ読んでくださったっていう方の中にラジオの制作の方がいらっしゃいましてね、ちょっと会いたいって言って、そしたら、あなた本当にってイメージ違うねって、あなたがこんなに明るくって喋、るっていうイメージは、多分日本の皆さん持ってないと。
持ってない。
そうだった。
持ってなかった。
あまりにもその暗いとかね、わがままだっていうのが強すぎたらしくて、でこの意外性が武器になるから、ラジオのパーソナリティをやってみないかって、それも
そうですか
って言っていただいた方がいらして、でちょっとそんな仕事もしたんですね。でそうこうしているうちに、あ、マラソンの解説もやってくださいってことで、
それはその番組のパーソナリティとして喋り手として、才能があったってことを、確認したわけですよね、その人は。その人はまた周りが、お、マスターケミの喋りっていいじゃないかって。
いや意外性だけだと思いますよ、あれは。意外性
そうですかね。
だって漢字もよく間違えましたもん、生放送で。結納をかわすという字をケツノをかわすって読んで笑われたり、
まあ、そのくらいのことはよくやりますよ。私も、老朽化したアパートっていうニュースで老高化したアパートって言ってね、怒られましたからね。
梶原さんもそうなんですか。
いや、もうめちゃくちゃですよ。そのくらいのことはあれですが、で、マスターケミ流解説、
はい、
もう今マラソンにはマスターケミのあの声、あの空気感がないとマラソンが楽しめなくなってしまった日本国民がもう圧倒的だと思うんですが、
本当ですか。
どうしてその喋りの技というものを習得されたんですか。最初から実はふてぶてしかった二十歳の少女の頃からそういう喋りしてたんですか。
多分話し方は変わってないと思いますね。
変わってないですか？こんな落ち着いた、
多分ね、
柔らかい喋りだった
んですか？どうだったでしょうかね。あんまりでもマスコミの前で喋ってないですよ私。
そうですよね。
だいたい先生がやっぱりおしゃべり好きだったので、私の恩師の滝田先生は、はい、俳優の滝田栄さんのお兄様なんです。
そうか。そう
で、先生は本当にもう歴史書が好きで、この全部暗記するぐらい、この言葉に力がある方で、話すのが好きで、先生がこう話しされていたので、私はあんまり喋ってないんですよね。
でも、そういう話を聞き手吸収するもんですよね。話の展開の仕方とか、
それ先生の影響ありますね。
そうですか。
あの先生のお話っていうのは、ちょっとこうなんて言うんでしょう、よく梶原さんも語音書かれてるじゃないですか、敬語の使い方ですとか、はい、その即答、
はい、するバカ、
ね、でなんかね、ああいう言葉をね、ああいう内容を先生も大事にされてたんですよ。ですから、いろんなアドバイスの仕方ですとか、私たちの前でご挨拶をされることもよくありましてね、影響を受けてますね私。
そうですか。で、今実際にこう解説をされるときに心がけてらっしゃる、僕はなんとなくね、悪いところって絶対プロだからあると思うんですよ。見てて、ちょっと今日は走りがどうのこうのですねとか、足が上がってませんねとか、ちょっとなんか体重あるんじゃないですかねとか、解説者っていろいろそういうところも本当は言わなきゃいけないんだろうけど、でもトゲのある言い方絶対になってないんですよね、増田明美の解説ってのは、なんかそういうポリシー終わりなんですか？
ポリシーは、いいところを褒める、
いいところにフォーカスするんですね。
そうね。だって本当にね、私自身、私も永六輔さんにね、以前40過ぎたらね、たまには解説でもわさびを聞かせなきゃダメだよって、やっぱり褒めてるだけではなくって、ちょっと指摘をして、その後褒める方が効果があるからっていうようなアドバイスをいただいたことがありまして、
そうですね。物事はそうですよね。その のんべんだらりと褒めてても、だんだん褒めの、喜びが減っちゃいますよね。
よ
どっかでちょっとこうね、
やはりそうですか、
塩味を入れたりとかね、香辛料してですよね。
そうで、それも心がけてみたんですけども、放送の前に必ず取材に行くんですね。で、合宿地をこう練習見てみたりってするとね、もうね、見れば見るほどね、選手たちってね、褒めても褒めても褒め足りないの。
大変なんだ。
もうね、スタートラインに立つまでが大変ですから、もう立ったら一仕事終わってるんですよ。だからもうね、結局選手が気になることは喋んないにしようと思っちゃう。だって終わってから、必ず家に帰ってからビデオで見るわけですよね。
そうですよ ね。
あんなに頑張ってる選手たちが、やっぱりそれを気にして、明日からの元気がなくなっちゃったら私が嫌ですもの。
そうか、後でビデオ見ますよ、必ず見ます、でそれは生涯宝物として撮ってあるはずですよ、その度に増田明美が、でもこの練習中に見たんですがね、練習に気合が入ってなかった点が気になりましたねっていうコメントをずっと生涯ね、持っていくわけですよね、そうだから したくなかった。
そうですね、だからあとはね、私自身がね、すごく褒められることが好きなんです、で子供の時、そう、みんなそうですか、もう子供の時からね、私おばあちゃん子で、私のことおばあちゃん、あけちゃん、あけちゃんって言って、ものすごい褒める人だったんですね。で、褒められるのが当たり前で、息になってわがままになりましたけれども、若い時は、だから自分がそうだから、きっとね、そうなっちゃうっていうのもあると思うんですよね。
ただ僕すごいのはね、そういう選手に対しての心遣いとか、非常にリスペクトが高いってことはいいんだけども、じゃあ視聴者目線になってないじゃないかと、
それ言われます、
いうふうになるですよ、普通ね、ところは僕なってると思うんですよ。ちゃんと視聴者がその選手の味方になってばっかで、もっと辛口に言って、これは実は野口みずきや、管理が良くないから北京出られなかったんだ、そのあたりもっとビシッと言えよっていうふうには聞こえてこないんですよ。
そうでしょうかね。
それはなぜなんでしょうかね。
わからない。でもね、梶原さんそう言ってくださいますけど、ここだけの話ですけど、私 NHK から全く声がかからないんですよ。 あの放送をね、で多分あの NHK の放送を見てるとやっぱり分析してる人を大事にしてる、このね今そういう野口さんがどうして今ダメなのかっていうことを解説者はちゃんと伝えてほしい、で私は分析しなきゃいけないところを人のエピソードを喋っちゃってるみたいなんですよね。
物語を語るって素敵じゃないですか。
そう思ってくれる人ばっかりじゃないので、だから多分あの私に足りないものとかはね、いいんですよ、これからキューちゃんとかね、あの有森さんとか、千葉さんとか、だからいいんじゃないかと思うんですよね、その人の個性で、ね、あのでもそういう風に言っていただけると本当に自信がつきますね。
増田明美流はいいところにフォーカスして、で大変だったもうこのスタート地点によう来たっていう思いをこう優しくあったかく包み込むように語る、でそのあたかもその選手への温かい言葉が視聴者への温かい言葉としてこう共感できるっていうね、そういうスタイルはこれ増田流なんですね。
ねえ、そうなってきちゃいましたね、基本的に。
だから増田さんの中継を僕らはなんか心安らぐなと思いながら、いい月曜日を迎えられるんだな。
大体そうですよね、日曜日がそうですもんね、試合ですもんね。
ですからね、あそこでこの選手のここが悪いのはあそこが悪いのを分析されてもなっていう気がするな、これからも続けてください、そういう、
ありがとうございます、
そのスタイルを。
私梶原さんのご本は参考にしてますよ。
あの
私ね、丁寧に喋ろうと思いながらもね、なんか敬語がおかしくなっちゃうんですよ。でそれは聞いてる人がやっぱりこうまどろっこしく思ったり、気持ち悪いと思われちゃうところもあると思うので、あの書かれたご本とか、
滑らない敬語とか、
滑らない敬語読ませていただいて、あとはあの即答するバカ、でそれであの行き当たりばったり力とかね、そういうのすごくやっぱりこの言ってることがね、全部自分のプラスになりますので、それを読みながらあのまたこれからも頑張らせていただきたいと思います。
俺なんかすっげえいい気持ちになっちゃった
本当に私は今日はいい気持ち、
いやいや、あのありがとうございました。
ありがとうございます。
風を切るのまだ3つ目は読んでないんで、ちょっとこれから読ませていただきます。増田明美さんです、どうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。